説教神の国の王様、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書を一緒に続けて読んでいます。今日のところは、先週とちょっとつながりがあるかなと思います。先週はですね、祈り求めることでしたね。特に求めなさい、そうすれば与えられるっていう、そういうイエス様のおすすめの中で最後に聖霊を与えてくださるんだ、神様自身を私たちに与えてくださるんだ、そういう約束が語られていたと思います。で、今日はその、ある意味ではちょっとつながっているんですけれども、その目には見えないけれども確かにある神様の霊、聖霊の力、そしてまた同じく目には見えないけれども確かに働いている悪霊の力、そういうことに関してのお話を、イエス様がちょっとね、こう嫌がらせしてくる人たちとのやり取りの中で明らかにしていってくださっている、そういう箇所になっています。ご一緒に読みながら、目には見えないけど確かにあるその働きについて、力について、またイエス様が語っていることについて一緒に受け取っていきたいと思います。じゃあ、一緒に読んでいきましょう。最初はですね、14節、ルカによる福音書11章の14節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構です。14節一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。イエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口の聞けない人が物を言い始めたので群衆は驚嘆した。はい、こういうふうに書いてます。まず最初に私たちが受け取りたいことは、です、シンプルなメッセージなんですよね。それはここでイエス様が悪霊を追い出していたということ、ということはイエス様は悪霊を追い出すことのできる方だということなんです。言い方変えればイエス様は悪霊より強いということですね。その目に見えない悪いものがいるみたい、怖いなって思うかもしれないけど、イエス様はそれよりもずっと強い方なんだということ、このことをまず最初に受け取りたいと思います。シンプルな事実をですね、シンプルに受け取りたいんですよね。イエス様は悪霊よりも強いんだよということです。私はですね、このイエス様が強いんだっていうこと、悪霊より強いんだっていうことを思い返して御言葉の準備をしているときに、すぐ連想したのがですね、ある子供賛美歌なんですね。私はまだ物心つく前に、父の仕事の関係でアメリカにしばらく住んでいたことがあります。アメリカの教会にいたんですけれども、私はもう今や全く覚えてないんですけれども、その時はですね、英語でこの子供賛美歌を歌っていたそうなんですね。でその中でもお気に入りだったのが、今でも好きで、保育園で英語で子どもたちと遊ぶ時間を受け持たせてもらってますけど、そこでも毎年歌っている賛美歌があるんです。それはですね、 Jesus loves me っていう、そういう曲なんですね。 Jesus loves me、 主は霊を愛すっていうタイトルで日本語では歌われています。でこの歌詞の中で、特に好きな部分がですね、 Little ones to him belong, they are weak but he is strong っていう、そういう箇所なんです。どういうことかっていうと、 Little ones、 小さい者たちってことですね。ちっちゃな、子供賛美歌だから子供たち、私たちちっちゃいなって思うかもしれないけど、私たち大人もですね、神様の目から見て小さな存在ですよね。 Little ones、 小さい私たちだけど、 To him belong、 イエス様につながっているならば、 belong って、所属しているとかってね、翻訳すると言いますけど、イエス様に属している人は、イエス様につながっている人はってことですよね。 They are weak、弱いけど、でも But he is strong、 つまりイエス様は強いんだって。イエス様につながっている人は、自分たちは弱いかもしれないけどイエス様強いから大丈夫なんだっていう歌なんですよ。すごくいいですよね。シンプルで本当にそうだなって、そういうふうに思わされる、そういう歌詞だなって今でも思うんです。私たちは小さくて弱いところがあるかもしれない、実際弱いかもしれないけど、でも私たちがつながっているイエス様はどうですか？めっちゃ強い。もうこの強さはですね、 他に類を見ない最強ですね。まあ、ちょっと子供っぽく感じるかもしれないけども、まあね、あの男の子たちとかちっちゃい頃ってね、戦いごっことか言って誰が一番強いかみたいなわーとか言ってやったりしますけれども、もう誰が強いってね、イエス様より強い方いないって、このことなんですよね。でこの話何回もしていると思いますけれども、私はですね、子供の頃お化けが怖かったんです。で、まあ、とにかくあの嫌いだったんですね。で、なんていうんですか、その怖い話を聞いちゃった時とか、聞きたくもないのに、もしくはあの、聞かなきゃいいのに、あの思わず聞きたくなって聞いちゃったりとかするとですね、あの夜トイレ行けなくなる、一人でねあれは困りましたね。暗い中で一人でトイレに行くのが怖すぎてできないみたいな、何だったら一人でお風呂入るのも怖いみたいな感じになる、まあ、こういうのがあのよくありました。まあ、でも、まあ、ある時にですね、誰が言ったかちょっと覚えてないですけれども、あでもね、イエス様はお化けより強いって言ったんですよね。なるほどと思って、もう目から鱗でしたね。文字通りね、確かにそうだ、イエス様は悪霊バンバン追い出してるしめっちゃ強いんだから、お化けなんか全然目じゃないわって、神様だしなって思った時に、だいぶ私はそこから安心したなって思うんです。確かにちょっと子供っぽい話かもしれない。でも、まあ、大人もですね、何かしら恐れるところあるんですよね。怖いものってあると思うんです。それは大人になっても変わらないんじゃないかなって、そういうふうに思います。皆さんは何か恐れているものとか怖いなって思うものあるでしょうか。でも今日最初に明かされている事実は何かというと、イエス様はあなたが恐れているものより強い、すごいですね、シンプルです、ストロングですよね、絶対強いということなんです。このことを今日最初に心に留めたいと思うんです。目に見えないそういう世界まで含めて、イエス様は最強だよ、めちゃくちゃ強いよ、もう圧倒的な強さだから、あなたがイエス様に属するものなんだから恐れることはないって、イエス様は強いから、あなたがどんなに弱くても大丈夫、もうあなたにね、指一本触れることはできないんだって、まあ、このことを最初に覚えたいと思います。イエス様にビロングですよね、つながっているものとして恐れずに歩むものになりましょう。じゃあ次いきたいと思います。今度は15節から20節で読んでいきます。でちょっと長いんですけれども、一気に読んでみたいと思います。読める方はどうぞ一緒に読んでみてください。15から20いきます。せーの。しかし中には、あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。内輪で争えばどんな国でも荒れ果て、家は重なり合って倒れてしまう。あなたたちは私がベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというけれども、サタンが内輪もめすればどうしてその国は成り立っていくだろうか。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだと言っています。ちょっとややこしい問答をここでしているので、少し説明をしていきたいと思います。まあ、まず前提としては、イエス様に絡んでくる輩がいたということですよね。まあ、あのイエス様のことを疑ったりとか、あるいは誹謗中傷したい、まあ、ちょっとね、嫌がらせをしていきたい人たちがいたということです。で彼らの言い分、難癖ですよね。どうやって絡んできたかというと、悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているんだって彼らは難癖をつけてきたということです。悪霊が追い出されて癒されたことはもうみんな見ちゃってるから誰も否定することができない。まあ、だから彼らが何とかして難癖つけてきたのは、いやいや違う、きっとあれは悪霊の頭のベルゼブルの力であいつはやってんだ、悪霊の頭とつながってんだあいつは、もうなんかちょっと若干ね、はちゃめちゃ感はありますけれども、まあ、そう言って文句を言ってきたということです。でこれに対してとても面白いのは、まあ、今読んでね、結構長かったですけれども、そんだけ言葉を費やして、言ってみれば論理的にイエス様は彼らに 反論をするということなんです。でここで起きているのはですね、すごく霊的なことなんですよ。だって悪霊が追い出されて、喋れなかった人喋れるようになった、もうすごく霊的な出来事が起きているんだけど、まあ、それにね、本当にバカげた文句を言ってきた人たちに対してもう諭して聞かせるように論理的に これはおかしいでしょ、これはおかしいでしょ、こうでしょというふうにイエス様は説明して話をしたということなんです。まあ、なのでちょっとそこをちゃんと確認してみたいと思います。まず悪霊の頭で悪霊を追い出してんだっていうことについて、最初にイエス様が言った17節18節のことは、内輪で争えばどんな国でも荒れ果て、家は重なり合って倒れてしまう。あなたたちは私がベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというけれども、サタンが内輪もめをすればどうしてその国は成り立っていくだろうか。まあ、最初に指摘したことは、君たちの言い分はおかしいでしょっていうことですよね。もし悪霊の頭で悪霊が追い出されるってことになったら、それは仲間同士の抗争じゃないかと。そんなことがあったら成り立たないでしょうって。たとえ悪霊の世界といえども、信頼関係がね崩れてしまっていれば悪霊の中で喧嘩が起きちゃうでしょうって。だからそんなことを普通に考えて変でしょって、あなたたちが言ってることは筋が通ってないでしょって、そういうふうに言っているわけですね。まあ、もっともだと思います。これはまあ私たちも言われてみればそうだなと。そんな、なんで内輪もめが起こるんだって、確かに変なこと言ってるな、まあ、そういうふうに言う。で続き、今度は何でしょうか。19節、私がベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというんだったら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すんですか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなるんですよって、そういうふうに言ってます。まあ、ここには2つの意図があるのかなって私は思いました。一つは、まあ、皮肉かなと思います。あなたたちはできますかって言ってるわけですよね。そうですか、私がベルゼブルの力で追い出していると言うんでしたら、あなたたち追い出しているんですかって言ってるわけですよね。まあ、これはなかなか痛烈ですね。難癖つけてきた人たちはできもしないけども、でもあいつは悪霊の力だっていうふうに言ってきたわけですよね。まあ、なかなか恐れ知らずだと思いますけど、まあ、どうせ彼らにはできないわけです。何しろ彼らにはそんな力がないわけですから、まあいいとこね、まじないかなんかするかもしれないけれども、でも土台そんな力は彼らにはないわけです。だから私がベルゼブルの力だっていうんだったら、あなたたちはどういうふうにしてやってるんですか。皮肉ですよねやってないんだからできるわけないんだから皮肉で言ってるってことですね。そしてもう一つは矛盾を、その論理的矛盾をさらに指摘するわけですよね。もしあなたたちの仲間も悪霊を追い出しているんだとして、で私がベルゼブルの力だって言うんだったら、その仲間たちはどうなのって、君たちも同じことになるでしょって、まあ、そういうふうに言ってるわけですよね。そしたらあなたたちの仲間もきっと怒るでしょうねって、そういうふうに言うわけです。まあ、これもそらそうだっていうことですよね。まあ、こうやってちゃんと論理的にもまずイエス様は言います。あなた方が言ってることは変だ、まあ、誤ってるってことを言います。その上でポイントはですね、その最後ですよね、20節のところ特に注目してほしいと思うんです。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。まあ、つまりそういうことだって言いたいわけですよね。一つは、私は神の力によって悪霊を追い出しているのだって、そう言ってるわけです。まあ、イエス様が神様と同じ方である、だから悪霊は追い出されているのだということですね。まあ、さっき の最初のポイントはイエス様が強いということでしたよ。でどうしてそんなに強いんですか、イエス様はどうして最強なんですか。それは神様だからです。この全部を作られた神様であるから一番強いんですよ。もうそれはもう絶対そうなんです。この世界で一番強い方といったらこの世界を作った方に決まってんです。もうこうだからということですよね。でさらにそのことを通して伝えたいメッセージがあるわけですね。それは何かというと、ということは神の国はあなたたちのところに来ているんだよって、そういうふうに言ってるんです。このつまらない難癖をつけてきたことに対して、イエス様は君たちつまんないことを言ってるけれども、今起きていることがどんなにすごいことだか 分かってるかいってそう伝えようとしてるんですよね。もし私が神の力で悪霊を追い出しているということ、そのことを気づくんだったら分かるでしょ、神の国がもうあなたたちのところに来ているんだよって、こういうふうに言ってるわけですね。神の国、つまり神様が王であるところですよ。キングダム・オブ・ガッドですよ。神の王国です。イエス様が王様として来られたということ、このことを通して分かるでしょって、そういうふうにイエス様は語っているわけですね。これはすごく大きなことだと思います。ルカによる福音書、同じ福音書の17章のところで同じようにまたですね、難癖つけてくる人たちがいるんですけど、そこでもこの神の国についてイエス様が話しているところがあります。ちょっとそこを見てみましょう。同じルカによる福音書の17章の20節21節のところ、ご一緒に見てみたいと思います。今のところ何か挟んでおいていただいて、17章の20、21を見てみましょう。はい、じゃあ17章の20、21を読んでみたいと思います。いきます、せーの。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。はい、神の国はイエス様が、神様が王様のところですから、私たちがイエス様を私の王様、私のキング、私の王って迎えたなら、その時からあなたの内側に、あなた方の間に神の国ができるのだ、そういうふうに言ってるんですよね。私たちイエス様が王であることを知っています。そして迎えています。だから私たちはもう神の国の住人なんだ、そのことをここで語っているわけですよね。ここで、このね、難癖つけてきた人たちは悪霊がどうたらこうたらって言ったけど、でも実際起きていることは全然はるかに素晴らしいことなんですよね。神の国の王様が目の前にいるよって、そういうふうに語っているわけです。今までは神様から離れる人たちを、まあ、多少はね泳がせていたかもしれないけど、今や王様が本腰を入れて目の前に来てるよって、そういうふうに言ってるんですよね。まあ、このことを私たちは知って、そして応答していきたいと思います。じゃ最後行きましょう。戻ってきてルカ11章の21節から23節のところを読んでいきたいと思います。21から23のところ、最後読みましょう。ルカ11章21から23いきます、せーの。強い人が武装して自分の屋敷を守っている時にはその持ち物は安全である。しかしもっと強い者が襲ってきて、この人に勝つと頼みの武具をすべて奪い取り、分取り品を分配する。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。はい、こういうふうに言ってます。まず最初の21、22ちょっとややこしいので、説明をしますと、強い人がね、いると安全だけど、もっと強い人が来ると大変だ。簡単に言うとそういう話をしています。どういうことかって言いますと、今まで人間をね多少泳がせてきたように、悪霊たちも多少泳がせてきてやったけれども、でもどんなに悪霊が生きがっていたとしても、どんなに悪霊が調子に乗っていたとしても、イエス様が来ちゃったら、もっと強い人ですよ、一番強い人が来ちゃったらゲームオーバーだってことですね。もう勝負は終わりだということです。もうこの方来ちゃったら、どんなに生きがってた人たちも戦いようがないということです。そして言いたいことは、今や一番強い王が来られたよ、そういうふうに言ってるわけですよね。これが言わんとしていることです。で、注目したいのは最後の23節のところです。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている、言ってることは分かるんですよね。言ってることは分かるんだけど、言いたいことが分からないっていう、なかなか難しいところだと思います。味方は、味方しない人は敵対してるし、 一緒に集めなかったら散らしてる、 そうだなってそれは分かるんだけど一体どういうことだろうって、まあ、ちょっと難解なことだと思います。で私もですね、どういうことかなと思ってちょっと悩みましたけれども、まあ、ある先生が訳しているこの、まあ、思い切って訳しているこの箇所のところはこういうふうに書いてありました。神の国に中立などはありません。神の国に中立はないんだと言ってるんですね。なるほどって思いました。まあ、つまり私につくか、つかないかどっちかしかないんだよって、そういうふうにイエス様は言ってるということですね。今や本物の王様のイエス様が来たんですよって、その時にあなたはどこにつきますかって、そういうふうに言ってるということです。どうしようかなって、確かにイエス様だいぶ強そうだなって、よしじゃあちょっとイエス様に一票、でも一応ねリスクは分散しといた方がいいとか言って、 あっち側にも一票入れとこうかなみたいなことはできないよということですよね。一緒に集めるか一緒に散らすかどっちかしかないんだから、どっちか決めなきゃいけないんだということを言ってるわけです。そしたらもう私たちはこれは実質一択だなということは分かるわけですよね。別に選ぶなんてことはないんですよ。まあ、確かに選んでるんだけどイエス様しか選びようがないわけです。何しろイエス様が王なわけですから、悪霊よりもね全然強いわけですから、そしたらもうこれ選ぶしかない。だからあなたたちはもういつまでどっちつかずに言ってんのっていうことですよ。もう選ぶんだったらもう私を選ぶしかないんだから私につきなさい、そういうふうに言ってるわけですよね。王を迎えるのか、それとも悪霊につくのか、他の何かにつくのか、そうじゃなくて私を迎えなさい、そうおっしゃってるわけです。まあ、ですから今日最後に語られているメッセージはシンプルですね。私たちは堂々とイエス様につきましょうということです。私たちは堂々とイエス様が私たちの王様だって、私たちの王は我が王はこの方だって、そういうふうに大胆に告白して選んでいく、まあ、このことをしていきたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。自由に今日の御言葉を思い巡らしながら、他にも何か感じていることや神様から促されていることがあったら神様の御前に進み出て、そして祈っていきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈っていきましょう。なります。ハレリア、愛する神様、また我が王である、私たちの王であるイエス様、あなたの皆を心から崇め、あなたを私たちの主王として改めてお迎えします。私たちはすでにあなたが王であること、告白し主であることを知って信じていますけれども、なおなおもう一度そのことを告白してあなたを迎えます。どうぞあなたが私たちのうちに主として王として君臨してください。また私たちの周りにもそのご支配を広げてくださるようにお願いいたします。あなたの愛と公正をもってすべ治めてくださるように心からお願いいたします。まずどうぞ私たちのうちからそのご支配を始めてください。あなたの御国がここになっていきますように、そしてこの地になっていきますように、主よを信じてお委ねいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。どうぞあなたが聞いてくださり、私たちが思ったり願ったりすることをはるかに超えて素晴らしい形で答えてくださいますようによろしくお願いいたします。すべてのことを御手に委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。